皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。11月9日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、崩壊する平成の日本の骨格です。ここに来てですね、いろんなものが本当に限界を超え始めた感じがあります。まず政治の方ですけども、もう完全に政治の合意のプロセスというものがもう取れなくなっているようで、まあ首相が、あちこちでなんか適当なことを演説していると、いうだけになりましたですね。演説するだけでその政治ができるんなら、小学生でもできるわけでありましてですね。だから結局、まあ、増税の話はもちろんですけども、あらゆる問題、まあ、普天間基地のことから始まって、TPP なんかもちろんですが、全部これ要するにもう政治は何もできないんだということをですね、まあ、内外に表明するだけのことにこれはなったようですね。だから、まあ、結局、もう、今の政治家って言いますか、まあ、今の、その国のリーダーたちっていうのは、もうこれが限界なんだという感じがしますね。まあ、今更、本当に次元を上げてですね、時代の制約を超えて、もっと、弁証法的に広い視野から、ものを考えて行動すればいいんですが、もうそれは明確に今の、まあ、政治や経済、もっと言えば永田町、霞ヶ関、大手町の能力を超えた問題だと、私は言わなきゃいけないと思いますね。ですから、組織文化におきましても消極的防衛スタイルということで、まあ、伝統的文化や依存文化、承認文化が非常に強くなってますから、もうこれは死に至る組織文化ですよね。だからもう、この永田町、霞ヶ関、大手町が今の日本の未来を作るということはもうこれでほとんど不可能であるということが、まあ自らの行動によって示されてきたんじゃないかと思うんですね。で、火曜日ですね、今日はだいぶその株も下がりましたですね。オリンパスの例の企業買収をめぐる問題は、なんと飛ばしの金を渡してたってわけですから、そもそも世界最大の債権国である日本がですね、これだけ世界中金融危機広がってんのになんでその不良債権がないのかっていうのは、これはおかしいわけですよね。世界最大の債権国なんだから、世界最大の不良債権保有国になってるはずなんですよね。どっかにそのからくりがあるはずで、まあだんだんこうやってですね、隠していたものが見えてき始めたんじゃないんでしょうかね。で、まあ今日は銀行、証券の株もだいぶ下がっていますけども、これはやはりその一過性のものではなくて、世界中の危機が連動してきていますから、やはり日本もですね、これから本当のことがバレてくるにつれてですね、本当にそのいろんな問題が吹き出していくんじゃないかと思うんですね。だからもう本当にこの幕末と同じ状況になってきたと思います。まあ、幕末というよりもですね、まあ、あれですね、室町幕府の末期、室町幕府が応仁の乱で滅びるときにそっくりなんじゃないんでしょうかね。要するに次を担う政権がないわけですね。次を担うものがないままにもういたたまれなくなってみんなが逃げ出すという状況が今広がってるんだと思うんですね。まあこうなってくると結局何事も決まらないし、行き詰まったものはそこで止まるという形になりますよね。原子力の問題、放射能の問題も全部そうですけども、これからみんな怒り出してくればですね、何もできなくなります。だから結局政治は止まるし、それから大企業もですね、同じ自らのところで巨額の損失をですね、隠しておきながらですよ、ほっかぶりして、高額の報酬をもらい続け、そして高額の配当を払い続け、で、リストラをやってですね、関係会社と、関係会社を切り、で、社員を築けていたと。これ許されるはずはないわけですよね。まあ、こういうことになってくるとですね、もう本当にこれは平成のあの日本の骨格の崩壊だと私は見ていて思いますね。まあ、しかし振り返ってみますと、この平成の日本というのも、 明治と大正、明治とそれから昭和に挟まれた大正の時代と同じように、ある種過渡期、転換期だったんじゃないかと思うんですよね。やっぱこの昭和の末期っていうのは非常に、ある意味で元気があって、ありすぎてですね、いろんな矛盾も多くあった。で、それが結局平成の20年かけて、まあ矛盾が消えていくものもあり、あるいは浮き出すものもあり、そしてやはり全体としては、もう今までの熱気は消えていったわけですね。で、やっぱりこの整理の時代だったんだと思うんですね。で、しかしそれを結局、まあこの平成の過渡期の時代の生き残りにですね、まあ歪んだ時代にこの焦点を合わせた組織というのが、もうこれ完全にいかれちゃったんだと思うんですね。政治なんかの場合も結局、まあ今から振り返って考えれば、細川内閣の時に小選挙区制度を導入して、結局はあれはポピュリズムの本格化だったわけですね。まあポピュリズムというか、劇場政治っていうか、まあなんて言いますか、お笑い政治って言うんでしょうかね。吉本政治ですよね、言ってみれば。まあ今度の大阪のダブル選挙どういう結果になるかわかりませんけども、基本的にまあ壊すということであればですね、まあお笑い政治でもなんとか壊れるものは壊れるんじゃないかと思うんですが、そのクリエイトするっていうふうにはならないですよね。だから結局のところ、まあこの平成の小選挙区制度による政治っていうのも、まあ壊すという一言に尽きてしまったんじゃないかと思うんですね。まあその一方で、まあ世界とのつながり、インターネットも始まりましたし、携帯電話もね、今スマートフォンまで出てきてるわけですから、インターネットとか世界とのつながりっていうのはどんどんこれ広がってって、まあ昭和の時代は完全にもう縦のリーダーシップしかほとんど機能してなかったですけども、もう今や横の時代ですよね。だから本当にこの変化の中でその縦で動いていた組織が横に揺さぶられてって、で実力のある人から先にこの横に逃げてったと。だから縦は物気の殻になりましたと。まあ今のアメリカの金融機関もそうですが、もうろくなやつ残ってないですよね。あとはだからこれ潰れるだけじゃないですか。で潰れ始めてるわけですよね。なんかこんな感じで、その非常にドラスティックに、やっぱり今までのこの組織が恐竜がばったり倒れるように倒れ始めてるっていうのが今の国内側の情勢だと思うんですね。で、やっぱり我々は間違いなく歴史の断層の真上を今歩いていますね。これだけですから明確にいろんなものが動いていくということになるんであれば、来年はですね、私は相当激しい変化がこれは来ると思うんですね。で、いつもそうなんですけども、大体その変化っていうのは足元にもすぐ現れるわけです。量子的な変化と考えればですね、未来に起こりうることの一部が足元にも起きてるわけですね。しかし、すなわち時間順序っていうのが時として、このね、ランダムにそこ出てくるわけですよ。だから未来の予兆みたいなものが足元にこうあるわけですね。そういうのを敏感に捉えて未来を察知して行動していた人っていうのは、今ある意味で言うともう未来が見えてるところにいるんですが、まあ一番悲惨だったのは、だから結局平成のこの過渡期、この狂った時代ですね、ここにだから完全焦点を合わせちゃったところですよね。やっぱりこのえげつないリストラとか、えげつない原子力とかですね、まあやっぱり平成になってからこの歪みを強めていったところというのは、完全にこれ万策尽きちゃったって感じがしますね。だから恐ろしいもんですよね。やっぱりその何事もやっぱりよく世の中を見てですね、でいいことと悪いことってのよく見極めてね、で大きなその時代の波をですね、自分たちで作っていくように行動していかないと、やっぱこういう転換期を生きるっていうのはすごく難しいんじゃないかと思うんですね。で海外も同じだと思うんですよね。特にやっぱり悲惨なのは新興国ですよね。新興国なんかの場合は、結局その時代の大きな枠組みをですね、まあ、知ってか知らずか、そのもろさというものにですね、やっぱりあまり目を向けなかったことが最大の弱点ですね。日本の場合はバブルって言いましても、その元金は、元銭は日本で稼ぎましたから、投資の元銭も日本で稼ぎましたから、まだこれはですね、自分のペースで、投資するもしないもできて、だからまだこうやって軟着力できてるんですけども、新興国の場合は投資の元銭をですね、アメリカ、ヨーロッパから引っ張ってきましたんで、アメリカ、ヨーロッパがこけて、金が戻っていったら、全部なくなっちゃうわけですよね。今それが起きてるわけですよ。 だからまあ振り返ってみると、そうですね、1990年代の前半になんかね、もう昔の社会主義国だとかいろんな国々に新しい光が当たり始めた、まさにエマージングだなんつってみんなはしゃいでたんだけども、そこにあるその一番のその構造のもろさですね、言ってみれば欠陥住宅みたいなものを作っちゃったわけで、そこを直さないまま、まあなんかとりあえず20年間金儲けだけやったんですよね。で、今は全部それ骨格が壊れちゃって、世界の金融市場も骨格壊れちゃってですね、投げ出されてるわけですね。そうするとやっぱりここで新興国の考えなきゃいけない問題っていうのは、今のその新興国があって、これからマネーのバブルを引き算する、不動産バブルを引き算する、それからなんか新しい設備投資のバブルを引き算すると、だから外国から金も来ない、それから不動産も下がり続ける、新しい工場も建たない、そういう状況になった時に何が残るかですよね。何にも残らない、借金しか残らないっていう国はもう一旦これアウトなわけですよね。だからそうなると中国なんか何も残らないんじゃないですか。インドはどうか知りませんけどね。まあだから結局そのやっぱりこの冷戦が終わってから20年、日本で言えば平成の時代ですね、この時代にですね、そのまあ言ってみれば行き過ぎた資本主義っていうんでしょうかね、浮かれたアメリカですよね、浮かれたアメリカの支流間に乗っかって、まあ一緒に金儲けだけ考えたところは、まあ、一緒に全部アウトですね。でもだから本当なんかね、その勉強するっていうことの意味をつくづく問われると皆さん思いませんですかね。そのまあ昔からね、その古い伝統的な価値観の中で生きていたと、非常に貧しい時代が続いたと、で光が差してきたと、我先にですね、その金を引っ張り、工場を引っ張り、それからいろんな仕組みを引っ張ってくれば自分の国が非常に発展すると、要するに貧困から抜け出せると、合備を述べた貧困がなくなると、やっぱそれは皆さん燃えますよね。でアメリカやヨーロッパ行って、まあ向こうの大学で勉強して、で向こうの会社で働いて、で仕事を覚えて人脈作って自分の国帰ってきて同じようにやってみたと、それそのものは決して悪いこととは思いませんけども、しかし大きな弱点があったんですね。でやっぱりそのアメリカヨーロッパも時代の矛盾の中に生きてたわけですよ。だからそのアメリカヨーロッパが抱える時代の矛盾というものをね、なんでこんなものがこんなに急激に発展してきたのか、金融とかね、こういう設備投資ブームが、そこをよく見極めて、その先にどうなるかっていうことをちゃんと見通さなかったっていうのは、やっぱり大失敗だったと思うんですね。そういう意味で言いますとね、例えばもう今少しずつ明らかになってますけども、昔の周恩来だとか毛沢東だとかですね、鄧小平ぐらい前の世代というのはですね、よくわかってるわけですよ。あるいは大正時代の日本人ぐらいまでそうですけどもね、その向こうの手の内、欧米がこれからどうなるのか、あいつらが言ってる、物を言ってる、行動してその裏側がどうなってるのかっていうことに関して、すごい洞察力がやっぱありますよね。昔の本とか読んでると。しかしやっぱりこう、この20年間っていうのは、そういう洞察力のない人たちが、やっぱ走ったっていうか、だから洞察力ないから走れたっていうんでしょうかね。でも考えてみれば、そういう、なんて言いますかね、浮いたに乗らなかったところ、ブータンなんかそうですけども、そういうところはあまり問題ないわけでしょう。だからやっぱりこの時代を超えるというのは、非常にその大変なことでね、やっぱ浮いたの人たちばっかり、その、まあ、ブームに乗っかって教育して大量生産してもダメだっていうことは、身に染みて皆さん感じてんじゃないかと思うんですよね。で、こうやってバブルが崩壊してきた時に、もうアメリカ、ヨーロッパ行っても答えないわけでしょ。で、結局その借金しか残ってないと。で、借金と失業と物価高と政治の混乱、それからゲリラの浸透、これしか残ってないという時になった時に、じゃあ、その、今までね、ハーバードだとか、ロンドンビジネス、スクールオブビジネスに行って勉強してた連中が、それ、問題解決できる能力持ってんですかって言うと、持ってないですよね。まあ、やっぱりなんか金持ってどっか平和そうな国に逃げるっていうのが責任前じゃないですか。こうなってくるとですね、本当にその、日本だけじゃないんですよ。世界の教育もですね、これじゃあまずかったっていうことになりますね。その骨格が溶けていく状況に対して何もできないような教育じゃどうしようもない。 だからやっぱそこはですね、昔の中国の思想でもそうだしね、あるいはなんか聖書の原点もそうだと思うんですけども、やっぱこの人間の赤裸々な生き様というところに相対峙したときにどうするんだというその教育で、非常に広い目で物を見るということをちゃんとやっていかないとダメだっていうことがつくづくとこれは分かったと思いますね。まあでもしかしやっぱり、このなんか整理するということだったんでしょうね。20世紀のシステムをやっぱ天は整理するためにこの30年間ぐらい一気になんか暴走させてですね、終わりを早めた。まさに末法の世を縮めるというのはこのことなのかなというふうに思うんですけどもね。で、この様子ですとも来年はですね、ほとんどなんか世界中カオスなんじゃないですか。日本もこのオリンパスの問題だけじゃないと思うんですね。あれ、同じようなこと他の会社でも多分やってんだと思うんですよ。で、そういうのどんどん出てくると、ちょうど90年代に、野村証券でしたかね、野村とか山市あたりで、飛ばしが発覚したんですよね、損失飛ばしが。それでその飛ばしを依頼した会社も、飛ばしを受けた証券会社もですね、もうすっかり人が入れ替わっちゃったっていう事件がありましたけども、まあ、あれをもっと大きくしたような形で、大規模にしたような形で、日本が今これからその問題にもう一回直面するんでしょうね。だからこれ15年ぶりぐらいの出来事になっていくんだと思うんですけども、まあそうなるとやっぱりプレイヤーが全部入れ替わるんですね。で、結局今のこの入れ替わっていく消えていくリーダーっていうのは平成の時代にやりたい放題やった連中ですよね。それはその90年代の人の入れ替わりで、いなくなったリーダーたちの昭和の時代にやりたい放題やった連中ですよね。今だからこれで平成の時代にやりたい放題やった連中が消えていくわけです。問題は次にどんな人種が出てくるかですね。今から振り返って思うんですけども、その平成のあの金融危機の時に、まあ昭和の時代のまあ活躍、昭和の時代の言ってみればスターたちがみんなそのいろんな弾に当たって、不良債権問題、飛ばしの問題で弾に当たって消えたと。で、出てきたのがろくでもなかったんですよね。結局のところその古いリーダーたちが自分と同じ後継者を育ててたわけですよ。しかしそのレベルの低い後継者だったんで、結局その華々しい活躍はできないままに、自分の保身と自分の金儲けだけをアメリカの言うことを聞いてやりたい方でやっちゃったわけですよね。だからその損失は全部外に飛ばすと、社会的責任なんか形ばっかり何にも考えないと、もう自分さえ良ければいいと。で、これをひたすらその15年間続けちゃったわけでしょ。だからなんでこんな悲惨なジャパンコーポレーションになっちゃったかっていうと、そういう悲惨な状況しか作れないリーダーを前の昭和のリーダーたちが置き土産に残してったわけですよね。で、そうするとね、今もそうなんですよね。これじゃあそのいろいろ責任取って辞めると、じゃあ今の役員とか部長級、課長級の連中がなんか本当に時代をね変えられるほど見識ある人たち残ってるのかどうかですよね。まあそういう会社も中にあるんでしょうけども、まあ、私は見聞きする限りで言うとですね、もう完全に金太郎飴で、最近はもうそのみんな金太郎飴で、上を切ってもですね、なんか同じようなものしか出てこないから、結局その、ここで組織を平成のこの混乱の先にですね、持っていくっていうことは不可能なんじゃないんでしょうかね。やっぱりこう人がいなきゃ無理ですよね。だからそう考えると、これ本当に、もう骨格そのものが持たなくなってきて、満州帝国の崩壊と同じようなことに私はなってきてんだと思うんですよね。だから、まあ、東電ももちろんそうですけども、もう古い、ね、その、まあ、ものを言えない組織って言うんでしょうかね。そういうところというのは結局、上が行き詰まってもどうにもならなくなっちゃって、まあ、そのままズブズブズブと沈んでいくという、まあ、そんな現象にこれはなっていくんだと思うんですね。ですからちょっと皆さんも振り返っていただいてですね、ご自身の組織が、まあこの15年ぐらいの間にどんどん空洞化していったとしたら、それはもうこの先長くないと思った方がいいと思いますよ。反対にこの間ですね、基本的にマイナーであったっていうことはある意味では救われる兆しでしょうね。この間メジャーだろうってことはね、それこそゴミ売り新聞だとかですね、なんとかいう新聞屋だとかですね、メディアなんかに、ね、取り上げられてね、チヤホヤされてってことだから、そういう自身が滅びの法則ですもんね。滅びの法則に乗っかってるってことだもんね。だからやっぱりこのマイナーでところからでないと、まあ、時代の転換期って次は出てこないんですよね。メジャーのところはみんなですね、まあ金太郎飴になっちゃって、 だからそのマイナーのところからいろんな人たちが出てくるんでしょ、どんな産業でも地域でもどんな分野でもどんなあるいは組織でもね。だからそれはやっぱり相当ダイナミックにこれから物事が変わっていくんでしょうね。だからやっぱり自分の立ち位置っていうのはもう一回よく見ていただいて、でそれに基づいて来年の対処方針っていうのは決めていただかないとダメじゃないかなと思うんですね。まあでも本当にこの日本もここで一つ脱皮するときは来たと思うんですよね。まあですから新しいその時代はですね、新しい人たちが作っていかなきゃいけないんでね。まあこのまま一つ時代終わりますけども、まあその先がですね、まだまだこれからいろんなやんなきゃならないことが多いんでね、まあみんなの力を合わせていくことが大事だな、まあ、そんな風に思っております。というところで今日の藤原直弥の日本と世界に一言、崩壊する平成日本の骨格ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。